無限まやかしだ。
大島康之です。
坂野湊です。
無限まやかしとは、映画、ドラマや漫画、小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程があるというドラマの第7話の3本目の感想でございます。はい。第7話に来てですね、
はい、
我々のフォームがとても崩れています。
はい。
普通だったら、まあ、大枠の話、みんなが興味ありそうな話をしてから、はい、だんだんディテールに入っていくという流れなんですけど、はい、我々がちょっとドラマに熱中するとですね、フォームが崩れて、
はい、
普通の人は気にしないところから話し始めるという、
はいはいはい、
まあ、悪い癖があります。これ、はいはい、まあ、ビバンの時からかなり出ていた癖ではあるんですけれども、はいはいはい、まあ、今回かなりフォーム崩しまして、
そうですね、
エモケンというですね、みんながまあそこまで気にしないかなっていう、はい、小ネタかなぐらいに思ってる脚本家の話を、はい、一時間するという。
だって脚本家なんだもん、俺。
そうです。私も脚本家大好き人間ですから、うん、ちょっとね、そこで、消費してしまいましたけれども。
は
い、ま
あ、ね、あの、エモケンの行ってるバーがね。
うん。まだ行く、まだ行く、
すいません。あの、いくらでも行けるから止めてくれ、はい、止めてくれたんですよ、大島さんが前回。
ちょっと頑張ろうぜ、これは。
うん、頑張ろう。
はい。エモケンと、ファーストサマーユーカさんが演じるプロデューサーがですね、ぐっと意気投合したところ、と、カットバックしてですね、夕日の話で済む。スムーズに、岡田将生さんと純子がですね、江ノ島で見てる夕日という、
はい、
綺麗なカットに繋がるんですよね。
はい、
でみんながやっぱここですよ、岡田将生登場、直談判してですね、参加したというですね、
そうなんだ、
そうらしいですよ。さすがにちょっとこのドラマ、あの、前は美男が出てきすぎじゃねえかっていう気もするんですけれども、まあゆとりですが何かの、
まあそうね、
岡田さんですから、マクドカンドラマには、あの、最近はあのすごくですねフィットしてきている人でもありますけれども、まあ役柄としては、美容師ですね。で、渚、中里依紗さんがですね、はい、自分のお母さんにあたる純子を、
うん、
まあ、これ、まあ、残りの人生が短いというのが分かっている中で、まあ、謳歌してほしいというような、ね、はいはい、気持ちから、なんか買ってあげるよみたいなことで、で、服を、どんどん着替えていくと、全部可愛いじゃんみたいな。てか、そもそも髪やろうかみたいなことになって、美容師さんのところに連れていく、友達の美容師さんなのかな、
なんかそんな雰囲気だったね。
ね。で、あの、リモートワークしてくるわって言って、すっといなくなってくれちゃうところから、まあ、二人っきりになって若干こう恋が芽生えてしまうんですけども
、
まあ、その流れとかもすごいスムーズでね。で、やっぱその、僕はその彼が、ドラマについての話っていうのを、その現代っ子ですみたいな感覚で喋ってるんだけど、これは純子の人生の話をしてるよなって。っていうところが脚本としてちょっとうますぎて、
いやー、あれうまいね。
現代っ子として、まあ、罪なことではないとは思うんですよ、なんかそういう態度でドラマを鑑賞する人っていうのは全然いると思うから、
いると思うし、
で、それ自体がいいことなのか悪いことなのかっていうのは、このドラマの今回の話のテーマとしてね、投げかけられてる部分でもある。伏線回収しなきゃダメですかっていう、
あれの話 もう無限にできるからね。
そうですね。
いや、あえてやめた。
7は無限にできるな。
あえてやめたよ。あの、それは雑談会みたいなんでやろう。
そうね、
考察についてとか、まあね、
な、別に次の時時間ある時でもいいしね。
そうそうそうそうそう。はいはいはい、わかるよわかるよ、
ね、途中の1話だけ見て、それが好きなドラマだったらもうそれは好きなドラマですっていう、ある意味、これは我々世代の人たちからすると、まあ、時間がないがゆえの、すごいファスト的な感じでコンテンツを消費している態度みたいな、すごい貧しい態度みたいな風に捉えられがちで批判されがちな鑑賞態度だと思うんですよ。だけどそっちの方が豊かなんじゃないかという提案でもあると思うんですよね。いや、全体を計算して伏線回収だということに喜ぶという態度が果たして本当に粋な鑑賞態度なのかという、で、それはドラマに関してだけ話すときにはちょっと拉致が開かない議論になると思うんですけど、人生だと考えたときに全面的に伏線回収するような、最後に100歳で全てを達成しましたみたいな人生が、そうじゃない人生より価値があるかっていう。 みたいな話になってるわけですよね。
それがすごいんだよな、
う
ん、
で、これは議論としてはスライドっていうか、ある意味論点ずらしのテクニックでもあると思うんですけど、まあね、そのドラマの話ではないから、途中から。
まあね。
岡田将生さんが演じてるキャラは、ドラマの話として喋ってないっていう価値だと思うんですよ。
そうだね。それによって、うん、ドラマになってる。
そう。
結果的にドラマになってるけど、そうね。
そこはズレとして、ズラシのテクニックがめっちゃ上手いってことだと僕は思うんですけど。
まあね、でも俺ね、ここもね、ちょっとね、ほうほうほう当事者として、書いてる本に
めちゃめちゃ当事者だもんね。
めちゃめちゃ当事者だから、あれは、肯定的に言ってたじゃん、
はいはい、
途中が良ければっていう。
うんうん、
それ、ほ
ん
と、裏返しもあって、
うん、
途中で良いと思ったらそれは良いドラマって、
うん、
言っていいよっていう、
うん
メッセージにも捉えられるし。
そうだね。
で、もう一つの絶望としては、
うん、
そこが悪かったら悪いドラマっていう人だって、いるよっていう。
そうですね。
のも、同時にあって、
うん。もちろん。
あれ本当裏表を、こう、ポンと投げかけてる。
そうだね。
感覚があるんだよね。
うんうん、
やっぱこの作品って、常に結論をつけないっていう感覚はあるの、前は。
なんかね、俺も、それは言っていきたいんだよな。
う
ん、
俺もそうなんだよね。その、うん、決して、昭和親父の価値観によって、令和が、
うん、
なんかこう、感化されるみたいな、
うん、
なんか、未だにそういうこと言ってたら、なんか、評論家っぽい人が長い記事でそういうこと言ってたりするのを見て、
うん、
えぇ、って思っちゃったりしたんだけど。
いや、なかなかね、うん、そんなわけないと思うんだけどね。
そう。あくまでもやっぱその、検証するっていう、
うん
ものであって、その、両方を平等にボンと出して、
うん、
はい、どっちですか、
うん、
あなたはどっち、
うん、
話し合いましょうっていう、話だったと思うのよ。
し、まあ、平等でもないしね、その、平等じゃなくていいってことだと思うんですよね。
うん、
その、バイアスはめっちゃかかってるし、
う
ん、誰の目にもどうせバイアスはかかってるし、
そう。それはもう。
一人一人のキャラクターが、平等にそれぞれの時代を価値観を背負ってるわけですら全くないですからね。
全くないから、
うん、みんなずれてる、みんなめちゃくちゃ人間のバトルロワイヤルですから、
うん、
っていう話だとは思うから、うん、
でそれで上で俺はやっぱり押し付けの作品ではないなってすごい思うからこそ、う
ん
う
ん、特に後半に来てそれは如実になってると思うんだよな俺は、
ね、だからやっぱ今回のあれはそのドラマに対する姿勢っていうのは一個切り取ったのはそれがそこが良ければいいドラマだと思うんですって、そのドラマ論においても、
うん、
一言だけで、
うん、
その、じゃあその逆パターンもあるってことだよねとか、
うん、
なんかいろいろ考えるものがあったし、
そうだね、
俺は、まあ、でも俺こういう話すると別に感想は何でもいい。
うん、
ただ SNS にむちゃくちゃなことだけは書かないでっていうのにたどり着くんだけど。
うんうんうん、いや、そうだから思うことと、
うん、
その過剰に、その、うん一部分をあんまりボキャブラリーを頑張らないで発信すること、
うん、
っていうことは全く違うぞって。
そう、全く違うし。
いうのは思うから、だからその前半に、
そう。
そのね、おじさんがエゴサーチをしてショックを受けるっていう描写自体は、うん、なんかね、ドラマとか、あと芸人さんのトークとかでも含めて、
うん、
テレビでちょっとあまりにも擦られてきた題材だなとは、まあ思うんですけど、
うん、
そこは、あ、感想を持っちゃう。ことと、感想を発信しちゃうこと。
うん、
でそして、それに作り手が影響を受けてしまうという不幸のサイクルみたいな。ことは、ちょっとだけ触れられてたっていうのも、まあ誠実だなと思いました、ね。
そう。しかもなんか意味があったと思う。
うん、
やっぱり。でも、そこをことさらにやらない。
うん、
その、やっぱり SNS が悪いっていう、風には言わないあたりに、
うん。あ、そう。それ全然言ってなかったね、今回ね。
ね、
うん、ただ言いがちだけどね、ドラマはね。
言いがちでしょ、
うん、
でもそれに言わないで。
そう。意外と言ってないんだよね、今回。
そう。っていうところに、うん、なんかこう、本当に、
うん、
こう、作り手のもしかしたら、葛藤だったのかもしれないけど、
うん、
全部やった上で、
うん、
さあどうだっていう、
そうだね。
風なのも見えたなっていうのは言いたかった。
そう、ね、
それだけそれだけ。
いや、わかるわかる、
うん。
だからそこが、こう、うん、ずれながら複合的に重なり合ってるっていうのが、
そう。
テーマとしてすごい上手くて、
いいよね。
だからドラマ論でもあるし、
う
ん、人生論でもあるし、
そう。
どっちが、なんか、なんていうのかな、このドラマ、今回の回全体のテーマと、フィットした解釈をすると、
うん、
伏線回収っていうことで言うと、同じ結論が出るとめちゃくちゃ綺麗だと思うんですよ。そのドラマ論と人生論が同じ結論になると、なんかトリプルアクセルみたいな感じになると思うんですよ。で、ドラマ論で言うと、例えばじゃあ岡田将生さんが言ったセリフ、
うん、
1個でも好きな回があればそれは好きなドラマでいいと思うんです。
うん、
っていうドラマ論と、その人生の、
うんうんうん
一瞬でも輝いていればそれは素晴らしい人生ですって人生に置き換えるとそうなるじゃないですか、
うんうん、
それが完全にそうとしか読み取れない解釈になる ワンシーンとか一セリフみたいなのがあって、うん、バンってこの7話が閉まったとしたら、うん、なんか、見せかけの芸術点はめっちゃ上がると思うんですよ。
ああ、はいはいはい、そういうことね。見せかけの芸術点も上がるよ。
そう。うん、で、それが回収しなきゃダメですかっていうことの回収めっちゃしたパターンだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
でも、そうじゃないかもねっていう可能性を残す回だとするんであれば、うん、あの岡田将生さんが言ったドラマの発言の中に、
うん、
完璧にいいこと感じゃない感じを出すべきだっていうのがあったから、あの言い方になってると思うんですよ。
そう、だから、
なんだこいつ感あったじゃないですか、ちょっと。
そうなんだよ。そこがね、
そう。
すごいよね。
そう。で、そこのズレ、
うん。
そこを気持ちよくさせてくれない
とか。そういうことね。
っていうのが、俺は、第7話の1本目の感想で最初に言った、
はいはいはいはい、
ちょっとわかんない部分とかも1周目はあったっていう話になってくるんですけど、うん、そこをずらしたっていうのが回収しなきゃダメですかっていうことのタイトルの意味だと俺は思った。
わかるな。だからすごいんだよな、うん。
落ちすぎてない。
落ちすぎてないし、うん、落ちすぎてないよね。落ちすぎてないんだよ。で、いや、でもね、
うん、
あの、なんかこう、そこに至るまでのガイドラインは、
うん、
本当に丁寧だなと思うけど、
うん、
ハイコンテクストだなとも同時に思った。
そう。いや、ま、そう、ハイコンテクストだよ、うん、今回は。
まずさ、
すげえむずいよ、結構。
ローマの休日を全部見て理解してないと、
うん、
この話わかんないよ、まず。
そうだよね、まずね。うん、ちょっと一応説明はしてくれてたけどね、
うん、
ね、
うん、そうそうそう。でも、うん、なんかその、まさに、
エモケンだっけ？イチローだっけ？エモケン
か。エモケンがやたらローマの休日の話する。
ね、
でも、あ、そういうのあるんだよな。俺もそうなりつつもあるもん。
ん
あの、やっぱ、昔の名作の一本の話をずっとし続けるっていう。うん、
あ、でも、名作ってそうやって継承されていくものだから、
うん、そうだよね。
いいと思うけどね。
そうそうそう。なんか、やっぱあの、あくまでも、こう、純子と、その岡田将生くんのあの二人は、ローマの休日なんだよって、っていうのを、
うんうんうん、
ある種もう最初にネタバレしちゃってるわけよ。
そうだね。
あれがね、結構こう、親切だったし、
うんうん、
あれがないとまた伝わらないなって思ったんだろうなとも思った。
うん、
あれがあることによって、
そうだね、うんうん、
あの、
丁寧だよね、
あれがあることによってさ、
うん、
そっか、これローマの休日なんだって思いながら、
うん、
俺も見てたから、うん、その、岡田将生くんとその純子の関係は、
うん、
俺はなんか、いいものとして最後見終えられたわけ、
うんうんうんうん、
でもそこにローマの休日っていうガイドラインがなかったら、
うん、
どういうこととか、
そうだね、
岡田将生くんちょっと騙されちゃったってことみたいに思っちゃったりした可能性もあったかもしれないけど、
うんうんうん、
やっぱあの刹那の恋、
うん、
それが永遠に続くとかじゃない、
うん、
からこそいいんだっていう、
そうだね、
そしてそれがその後の人生に、
うん、
こう、あの、やっぱキラッと光るものが、
はいはいはいはい、
その一瞬もらえたんだっていう、
うんうんうん、
ことの素晴らしさっていうのがローマの休日なわけじゃん。
そうだね。
うん
うん、
っていうのをやったから、
うん、
から丁寧だったけど、
うん、
ローマの休日知らないと分かんないじゃんっていうのがハイコンテクスト。丁寧なのにハイコンテクストっていう、う
ん。なんとなく覚えてるから乗れたけど、
そうそうそうそう、
それ分かってないで見るしかない人もいっぱいいるよな。って思うよね。
そうそう、だから親切なんだか親切じゃないんだかみたいな、
そうだね、
とこだったけど、だからよかったなぁ、
うん、
本当俺はもう全部よかった。
だからその牢屋っていうことを無理やり出すわけじゃないですか、
うん、
そうそうローマとの掛け言葉のためだけに牢屋に無理やり剛腕で持ってくわけじゃないですか。
すごいよね、あれ天才だと思った。
ラスト15分ぐらいで、うん、そんなわけねえだろっていう方向に話がギュンギュン進んでいくわけですよね。で、まあ、ツッコミの頃はとにかく満載なんですけど、
うん、
それは、いやいや、ローマの休日を、牢屋の休日っていうところに持っていきたいからやってますよっていう、まあ、大ボケ大ボケなわけですよね。
すごい、あれ、技術、極まってるよね。
いや、クドカンだからってみんなが分かってて見てる上でのボケでもあると思うんだよね、それは。普通の脚本家がやったら、いや、冷めたわとか言われちゃう可能性もあるわけで。
あるある。
だから、そう、で、まあそもそも突っ込みどころとしては、その、本当に携帯に全部入ってるかねとかさ。
はいはいはい。
終わったってなんなくねっていうか、とかさ、連絡する手段なんかなんやかんやあるだろうとかさ、その荷物とか、その置いてくんでとか、身元の紙とか書いて、行けば別に大丈夫でしょうとかさ。
ある。
まああるわけじゃないですか。
まあまあね。
うん、
でもまあそこにやっぱあの、純子の、
うん、
そのあの、
凶暴性ね。
そうそう、凶暴性が重なってるからっていうのが一個理由にはなってるけどね。
うんうん、そうだよね。っていうのと、ここの伏線はあるなと思ったのは、多分2話だったかな。
うん、
その、携帯、スマホに全部入ってるんだね。
はいはいはいはい。
なくしたら大変だね。っていうセリフが、 一郎のセリフでありましたよね。
あるある。で、それでも、あの、一郎さんは、逆にこう、お守り袋みたいな、
うん。小袋に全部入れてるっていう。入れてるっていう。アナログな持ち方をしてるっていう、うん。あ、なくしたら大変だねって、あ、本当に思ってたんだ。うん、やゆじゃなかったんだ、うん。っていうことがわかるシーンがありましたけど、いや、携帯に全部入れてたら本当に大変なんだっていうことを、描くっていう、うん、ある意味伏線回収をやってますせーを、なんか、これ見逃しに見せてるっていう部分でもあると思うんですよ、
ね。ああ、そういうとこもあるね。
っていうところもあると思う。で、まあ、あと、その、捕まるかねっていうのもあるし。
ま、そこは噛みついたからだよ、やっぱ。
そうね。でもそれもさ、本当にさ、ダジャレのために牢屋に持っていくためにやってるわけじゃないですか。
それすごいよね。で、それで
異常だよ、これ。
いつもいつも俺セットの話しちゃうけどさ、うん、あのためだけに牢屋の、
そう。
セット。
そんなにリアリティのない牢屋のセットね。
え、どうだと思うあれ。
え、俺はあんまないと思うけどな。あの、
え、捕まったことある
ないけど。
どうだろうね、あれ。
ないけど、かなり簡易的な感じがしたけどな。
え、あれ、だから、留置室とかだとああなるっていう。
うん、でもなんかコントチックというかさ。
まあでもそうだね、そうとも取れる、ね。
そう、コントセットっぽいっていうかさ。
うん、うん。
で、あの、キスしてるところになるとさ、もうその、照明がさ、もう太陽の光でもう真っ白な光が当たってるんですよね。
そうだね。
だからもうこれは嘘ですみたいな。
はいはいはい。
ダジャレのための嘘ですみたいな感じがあって、もうファンタジックに見せてるなっていう、あの光量に笑っちゃったな。
いやー、
だから光りすぎだろ、あそこ。
やっぱロマンチックだったよ。
そう、で、その絵を見せたいんだ、みたいなのもある
し、ね。そうそう。
うん。あそこはもう素晴らしいなと思ったし、
うん、
リアリティとかじゃねえしっていう、ことだし、うん、このキャラクターが出てくることの意味っていうのもすごい、なんていうのかな、余計なこと言う人でもあるわけじゃないですか、ある意味。
うんうんうんうん、
だけどその一瞬の恋っていうのも、その彼がなんていうのかな、なんで純子が彼を好きになったかっていうのもまあ明確には描いてないし、
そうね、なんならさ、俺意外だったのが、うん、あ、ここであのその渚とつながってるけど。
うんうんうん、
なぎさちゃんがどこまでそのなんか仕組んだというか、
うんうんうんうん、
勘とか明かさなかったじゃん、
う
ん、
そうね、イケメンのとこに連れてってあげるっていうニュアンスが、なぎさ側にあったかどうかっていうのはよくわかんないですよね。
俺なんならちょっと、なぎさが、ちょっとデートしてあげてくんないとか、頼んだ可能性すらちょっと思ってたもん。
そう、夢見させてあげるじゃないけど。
そう。
確かにね。
あ、で、もしかしたらその回収じゃないけど、次以降あるかもしれないけど、少なくともこの輪ではやらなかったし、
やんなくてもいいよね。
やんなくてもいいし、最後にちゃんと、あの、岡田将生が知らないですって言ったんだよね、その事情を。っていうことは、まあ、あの、どっちとも取れるけどね。例えば、純子ちゃんがいるから、知らないっていうことにしてあげた、かっこいいやつとも取れるし、本当に知らなくて、
そこだよな。
一瞬の恋を、本当に本人もそのつもりだったでも。
それが面白いよね。
ね、どっちにも取れるんだよ。うん、これもいいんだよね。
で、このドラマ全体に言えることとして、
うん、
誰が何をどこまで知ってるかっていうのを、すごい隠すんですよね。
うん、
で、純子が、もう自分の未来を知って、てるんじゃないかとも思えるわけですよ。すごく。
はいはいはいはいはい。
聞こえてるっぽいなっていうところも結構今回あって。
そうね。だって実際一郎さんそうだったんだもんね。
そうなんだよ。一郎がそう
気づいちゃってたから。
勘が良くて、あ、気づいてたんだこの人ワンテンポ早くっていうのも出してて、勘のいい親子っていうことで考えるとまああり得るんだよねっていうのもあるし、
ね、
その一方で彼女とかはいるんですかみたいな。
うん。
その、この出会いで、ね、付き合って長く一緒にいるってことはないって分かった上で、今だけ恋人でいいですかをやろうとしたわけだよね、純子はね。
そうなんだよ。
でもそしたら、いるんだよね。
そう。
岡田将生さんの方には。
うん。
で、その嘘はつかないっていう。
そうなんだよ。
で、純子側はましてや、二人彼氏いる
話
するっていう、その、お互いの好感度を上げようとする嘘みたいなのはつかず、もう腹割ってるんだよね、この二人は。この超短時間で。
なんだろうね、あれをさ、
うん、
美しく最後まで描いたのが、うん、俺良かったと思う。
そうね。
あれはなんかこう、
身も蓋もない裏側とか、ちゃんちゃんみたいな、図工みたいなオチまで、この人間関係だけは持ってかないっていう。
そうなん。最近の若者って、
うん、
なんか不思議ですよね、みたいな感じとか、うんうん、こういうのもありじゃないですか、うん、みたいな。つら、全くしないの。
こっち見ないっていうね。
こっち見ないんだよ。
本当は、岡田さんがめっちゃクズでした。とかもないし、
ね。そう、ないんだよ。あれ、 はね。
で、最終的にはさ、そのエマを描くっていうのがさ、うん、エマを買ったせいでお金がなくなっちゃったわけだけど、うん、そのエマがモチベーションになって、純子は勉強し始めるわけじゃないですか。
そうね。
っていうことで背中を押してるっていうこともあるし、
あるし。
ことで、ちょっとだけ現在に、過去につながるっていうね、
うんうんうん、
こともあっての、ムッチ先輩が、無駄にこっちに来ちゃうっていう。あと、あれ写真が消えてるのも良かったね。
あれねー。
ねー。そう、あ、でも、あったのか。
そう、未来にはあるんだよ。
そうなんだよね。で、なぎさの方にはあるんだけど、過去の方の、
そう。
には消えてるっていう
ことですね。そうそうそうそう。
うん。
あの感じもいいよね。
写真で二人ともちょっと変な顔してるっていう。
あ、そうそうそうそう。
いいし、自撮りの写真って、うん、こんな感じになりそうだよなっていうリアリティもあるし、
ね、でまたさ岡田将生くんじゃないとっていうところもさ、
うんうんうん、
思ったのは
おうおうおう、
ね、途中のねやっぱね見た目がドンズバのあの歌
ああれもな
あれもね俺ねいい足出してると思って
そもそもねだって栄さんと、うん、先生、
うん、
中島あゆむさんかなこれ
あそうなそうか
そうだよね
なんかさこの、うん、昨今さ、うん、こやっぱルッキズムという言葉とかが、
はいはいはい、
あのすごい大きく取り沙汰されるようになったことによって、はいはい、
有名になった言葉ですね。
有名になったじゃない
正しく使われてるかは別として有名になった言葉、
うん、有名になった言葉の中でさ、
はい、
やっぱでも言うて、
うん、
見た目がドンズバっていうパターンあるぜっていう、
うんうんうんうん、
であれその純子と岡田将生くんのあの二人は、
うん、
やっぱり岡田将生くんのあのルックスに説得力がないと、
うん
俺成立しないと思ってんの。
そうだね。
俺、その布石としても最初の方にあの歌あったと思ってんだよね。
そうだね。うん、
あの一瞬の刹那の恋に、
うんうん、
あの、あれがあった。
ああ、なるほどね。
そう。
ああ、そうね。
そうそう。一瞬の刹那の恋だからこそ、
うんうん、
岡田将生レベルの、
うんうん、
いや、こんなかっけえ美容師から、
うんうん、
一緒にスカイツリー行かないって言われたら、
うん、
絶対行くし、
そうね。
恋にもなるわっていう、
そうね。
感じ。でもそれが、一瞬だからいいっていうのが、
うんうんうん、
そこも良かったね、俺の中で。その作品としてね。
そうだね。
うん、
でちょっと気になるのは、うん、その栄さんが社会学者なのに、結構言葉間違えすぎっていう問題はちょっとだけあって。
だからそれさ、それは今やめとこう。
やめとく？
絶対なんかあるよ、栄さん。
うわぁ、俺、ちょっとそこ甘い可能性もちょっとあるに。
いやぁ、だって、
ま、
じゃあ逆に言うとだよ。栄、
うんうん、
さんだけ妙に甘くないって思えるよ、俺。
そう。で、それが、ミスなんだとしたら、うん、まあ、ちょっと下がるなっていう感じはあって。
まあ、だからやっぱそれはちょっと最後に取っとこうよ。
そうね。栄さんの発言で、
うん。うんうん、
あれ？え？あ、
だって。
っていうその、ズッキーのこと知らないことが俺、まだね、ちょっとね、伏線としてね、まだね、ちょっと解消されてないのよ、俺は。
だってさ、ずっと作中でも、うん、あの、栄さんのことを、不思議に思ってくださいっていうの今回やったからね。
そう
か。だって三宅さんは、あ、いつ帰ってくるんですかねって言ったじゃん。
そうか。
ああいうことで、いや、栄さんの存在は、今ちょっと不思議ですよっていうのを、
そうか、そうか。
結構毎回ね、意図的にやってるんだなって、今回意図してやったから。
本当はさ、フェミニズム社会学者じゃない可能性あるよね。
いや、そうなんだよ。そこまであるから、
不勉強女子の可能性あるよね。
まだ言っちゃう。
わかった。
まあ、これは。
じゃあ、栄さんのミスとしてじゃなくて、言うと、そのルッキズムっていうのは、その一人の人が一人の人を好きになる時の基準の話ではないんでしょ。
ないよね。
世の中で。社会全体とか、その、企業が人を採用するときにとか、
そう。
っていう、その、多数が多数を審査するものなんですけど、
そうそう。
なので、一人の人が一人の人を好きになるときに、ルッキズムという言葉はあんまり適さないんですけど、
そう。
ね。
でも、なんだけど、
うん、その、そうだよね。そのルッキズムということは良くないのではないか。
そう。
外見至上主義によって全てが審査されるのは良くないのではないか。
うん。
というのが、まあ、ルッキズムという言葉が今使われている理由なんだけれども、うん、そんなものとは、その個人の人を選ぶ選択は関係ねえだろ。
そう！
っていう基準で動いてるのが栄さんであり、
うん。
今回の岡田将生さんと、うん、純子がめちゃくちゃ早くキュッて近づいたのは、
うん、
いや、彼がイケメンだったからっていうのはあるでしょ？
そうそうそう。
で、その恋愛のモチベーション自体を、いや、でも、イケメンとだったら、恋の話別に感動できないよな、とかって思わなくても別にいいんじゃない、
うん、
思っても別にいいけどさ、っていうことで、その恋愛感情の自由さの肯定っていうことですよね。
そう。
っていうことを、 やってるこう二つの線としてあったんじゃないかなというのはすごい思いますね。
うんうん、だからそこも俺なんかそこのガイドラインというか、
うんうんうん、
そこもを考えた上でやってますっていうのも良かったんだよな。
でまあその俳優論が僕は好きなので最後ちょっとだけ言うと、うん、その岡田将生論っていうのを僕はすごい言いたくて、
うん、
岡田将生さんはなぜブレイクしたかっていうのを知ってます？
ん？わかんない。
岡田将生さん最初に認識したの何？逆に。
あれ？でも最初？
最初。
言われるとちょっとわかんねえ。
最初はね、僕が中1か中2ぐらいの、あ、中2か。の時の花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスの。
そうか、あれか
関目っていう。
関目ね、
ヘタレのキャラクターの。
うわ、めっちゃ思い出した、今、バーンつって。
そう、めっちゃイケメンなのに、周りがもう水島ヒロとか、白田優とかだから。
てか、イケメンパラダイスってすごいドラマだったよね。
マジヤバドラマ。あれやばい。あれすごいドラマ。でもいいけど、全然。
うん、
あの時期のあの辺のドラマめっちゃ変だから、その話もしたいんですけど。うん、で、その後に、2010年ぐらいに、
うん、
告白っていう映画で、ウェルテルっていうですね、松たか子さん主演の、
そうか。
学校の先生で、熱血なのにすげえ的外れな先
生。そうだよね。そう。あれあったあった。
で、それとほぼ同じ時に公開された悪人っていう映画で。
悪人ね。
で、満島ひかりさんを、車の外に蹴っ飛ばして、結果的に殺してしまうという。
わかるわかる。
役をやったんですよ。
わかるよ。だからあそこで、俺も、うん、あれって思った。
そう。
うん。
かっこいいのに、そのイケメン主演俳優みたいなルートから、
うん、
完全に、その、東宝の2作品かな、
うんうんうん、
河村元気プロデューサーのね、うんうん、感じのあれですけど、で、完全にそのイケメン主演ルートから、めちゃくちゃ若くして外れたんですよ。
そうだね。
そう。異常、正直。キャリアの選び方として。
うんうんうんうん、
だから、もうその後彼がどんな役をやり続けてるかっていうと、顔はとにかくいい。
うん、
誰がどう見てもスタイルのいい、
うん、
爽やかで、もう違和感も嫌悪感も何も催さない超美男なんだけど、
うんうん、
中身にどこか、ズレがある人をやってるんですよ。
なるほどね。
ずーっとその役しかやってない。
ほんとだ。
最初から最後までも、最初からその役しかやってないし、
うん、
もう大ヒット作2本で、それの役をやってから、もう、中身もかっけえみたいな役ほぼやってない。
はあ、
っていう人を当ててるっていうことにもすごく、まあ、彼が志願したっていうこともそうなんだけど、
うん、
だから、彼にその中身としての人間性があったっていう、役じゃないと思っていいってことだと思うんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、実際まあ、江ノ島で絶景を見せてくれたわけだけど、
うん、
それ以外に別にそこまで彼女にとって特別ないいことをしてくれたわけじゃなくて、
うんうんうん、
イケメンという記号としてしか機能してない人。で、自己認識もそうでありそうな人。っていう、ちょっと卑屈っぽい可能性もある人。っていう岡田将生さんのパグリッパブリックイメージがめっちゃハマってるなって。
わかる。だからそこも含めて完璧。そうそうそう。だから別のイケメンではいけなかったってことだよね。
あんま良くないと思う。
なんか別の、感情になってる可能性あったよね。
そう。
俺もわかるよ。
中身もかっこいい可能性のある役をやってきてる人だとダメだと思うんだよな。
わかるな。なんか岡田将生くん確かにちょっと信用できない感じの、
そうそうそう。
役をやってる感じはあるし、俺もそういうイメージを持っちゃってた。
そう。
めっちゃ綺麗で清廉潔白みたいな、
そう、
誰が言ってもアイドル的なかっこいい人っていう感じない。
う
ん
う
ん、
そう、
うん。
で、それがなんか演技派だからそうなったとかじゃなくて、最初からその役だけ選んでるからそうなってるんですよ。これ変な人なんですよ、そのキャリアとして。
変な人なのかもね。
そうそうそう、
まあ。本人が変な人の可能性あるね。
本人のエピソードとかもすげえなんか面白いエピソード多いから、
そうか、
変わった人なんだとは思うんですけど、そこがね、しっくりきてて、だからドラマファンとか映画ファンとかは、ここに岡田将生さんが出てきてることに何の違和感もなかったっていうのが、
いいな、
今回の完成度に寄与してるなってすごい思いますね。
いや、だと思うわ。
うん。作り物っぽいんだけど、中身は、なんか人間なんだろうな、こいつっていう。なんか、イケメンの着ぐるみ着てる普通の人みたいな感じなんですよね。
あー、ちょっとね。
そうそうそうそう。
でも、もっと悪いもの持ってそうな。
悪いものの時もあるし、ダメなものっていう時もある。
はいはい、ダメな、そうそうそうそう。
ヘナチョコ野郎っていう。
うん、
その必要以上にヘナチョコ野郎の中身の時もあるから。
わかるな。
そう、それがクドカンドラマにもすごいぴったりだしね。
ほんとだわ。
っていうね。
はい。
っていう、すごいいい7話だったと俺は思うんだよ
ね。俺も7話ね、なんかね、こう、ジーンと残る、うん。
毎回すごいよね。毎回さ、その、うん、あれこれ何話だったっけってなんないっていう。
なんないよ。
あれは5話だ。あれは6話だって覚えてるからね、うん、ちゃんとね。
俺、不適切に元があるの話を今後するとき、
うん、
最初に思い出すのもしかしたら7話かもって思う。
ああ、そうだね。
っていう感じの7話。うん、
武道館ドラマそういうのあるんだよ
な。なんかさ、見た直後だと、うん、もっと衝撃的だったもの、もっとっていうか衝撃で言ったら、うん、ドーンって来るものとかって1話、2話とかにあったと思うけど、うんうんうんうん、なんか時間が経つにつれて、うん、パッと思い出すのってこの話かも、みたいな。
そういうのあるね。
うん、あるじゃないです
か。まあもちろん背広の回も素晴らしいんだけどね。うん、そうね。木更津キャッツアイもね、6話が神回なんですよ。
あ、そうなんだ。
その中盤の抜けてきて視聴率めちゃめちゃ下がるところに神回を置くみたいな。
そうね。
技はね、もう当然やってくるんだよね。
いやー、よかったですね、はい、7話も。
というわけで、
はい。
ヤモキャンの話で終わるかと思いきや、一応ちゃんとした話ができましたので、許してくださいというわけで、はい、不適切に報道があるの話、引き続きやっていきますし、1話からこんぐらいの話をずっとしてますので、
はい、
まだの方は遡って聞いてみてください。
はい、
以上、大島康之でした。
中野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.